日は第一礼拝ですので、国歌並びロータリーソングを斉唱いたします。皆様のご検討をお願いいたします。気軽に続き奉仕の理想です。
皆さんこんにちは。今日の宅話はですね、今年度郷土歴史シリーズということでですね、6回目ですよね。1年間通して郷土歴史の宅話をしております。鈴木先生、よろしくお願いいたします。各地のロータリークラブからメイキャップいただきまして本当にありがとうございます。できればぜひ宅話聞いていっていただきたいなと思います。今日は、1週目でございますので、理事会がございました。なかなか案件が多く時間も延長になりましたけども、後ほどなんか幹事が風邪ひいて声が出ないそうなので副幹事から、言いますけども、まあ、一つだけ言いますと、新しいメンバーの推薦状が2名出ております。まあ、それと同時に退会者が、1名本間君が先月末に出てまして承認されました。それで、まあ、代わりに2名の方がですね、承認されましたので、案内が行くと思いますので、1週間意義がなければ来月からということになるかと思います。それと50名に欲張ってですね、今年度末目標をちょっと増やしたんですけど、出たり入ったりしておりますので、まあ、このお二人が無事入会されますと47名ということで、今年入会者がですね 1,2,3,4,5人ってこれ、まあ、ちょっと先走ってますけどなるんですが、結局6月29日の時点で、まあ、30日なのかな、その30日と1日の間がなんかあるみたいで、47名に戻るというところまでようやくこぎつけました。あと半年の間にですね、目標の3人をもう3人を入れて50名になればいいな、じゃなくてなんとかしたいなというふうに思ってますので、引き続き、ご推薦をいただければありがたいと思います。それとですね、今月は、地区大会が20日土日にございます。それが終わって、国際奉仕事業のカンボジア竹と風の学校の支援としてですね、24日からメンバーもほぼ確定しまして、まあ、理事会でも決まりましたけども、今年の援助金もちょっと変わりましたので、これからでもですね、航空券の手配さえ間に合えばご参加行きやすいような形になっているはずですので、ご検討どうしようかなと言ってもいいなと今現在思っている方はぜひご参加くださればありがたいなと思います。私の今年度をですね、できるだけ多く目で見て、参加して支援の中を見ていただきたいという話で持っていたもんですから、まあ、一人でもさらに追加があればありがたいなと思います。それから、まあ、幹事のそうですけど、私も先週までですね、風が長引いて、本当に珍しく3週間もすっきりしない体調でございました。まあ、季節の変動ですから、今年暑い夏から、急激に冬に入ったり秋になったり戻ってますので、皆さん、健康に留意されて、ロータリー事業と自分の事業と、元気で、過ごされるように注意したいなと思いますので、皆さんもぜひ注意、健康に留意されてください。いろいろ今日ありますので、話終わります。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは幹事報告、神田幹事、はい、高沢幹事大ですね。よろしくお願いいたします。
はい、すいません、幹事声煩いしておりまして、代わりに今初の、まあ、副幹事ということで仕事させてもらいます。先ほど11時半から理事会、11月の理事会を行いまして、 まあ、その中で、片山会長からも、まあ、報告あったと思うんですけども、カンボジア11月24日から28日まで、行っていただくわけですけども、竹と風の学校ですか、まあ、こちらの視察支援についてということの議案については、パソコン中古ですけども12万円これを準備しようということと、まあ、向こうからの要望も若干ありました。他は義援金を持っていこうということです。2点目、これも片山会長からお話しあった通り、今までにない部分で、プノンペンまでの往復旅費が約8万5000円かかっております。そのうち4万2500円、半額を一応補助するということでございまして、まあ、これは今年度予備費の方にちょっと繰り入れようかという部分も含めて、ちょっと余裕の部分もございましたし、より多くの方々に出ていただきたい、または出れない方の代わりに、まあ、行っていただくということも含めまして、ぜひとも、半額補助というシステムも今年度ということでまず、承認されました。まだ先ほども言いました通り、まだ出れるという方、についてはぜひとも、早めにご連絡をいただければ参加できると思います。総勢につきましては10名、他ご婦人等で今現在13名という形で計画されております。それから3点目、会員の推薦承認につきましてはお二人ということで、大滝博之君、これは柴田有限会社新生企業の代表取締役社長でございます。もう一方が柴田ビルサービスの専務の小池博君、2名について推薦承認されましたのでご報告いたします。後日ファックスで流れると思います。それからメイクアップの申請でございますが、これも国際奉仕ということで11月24日から出かけるわけですけれども、その視察先も国際コールの長谷川院長の方からメイクアップということで出ておりましたので、これも申請通り承認されました。それから11月30日でございますが、これまだ未定という形でございましたが、夜間例会ということで実行しようと、開催しようということが決まりましたので、細部につきましては親睦委員会の方で決めまして、また皆様の方にご連絡したいということでございますので、予定を入れていただきたいということです。あと報告ということでございますが、残念なことに入会も2名あったんですけど、1名退会ということで、10月26日ですか、出ておりますが、本間博之君退会ということで出ておりますので、これも報告します。それから地区大会の交通手段ということで、11月21日上越の方参りますが、メンバーの方でバス準備ということもございまして、最初6時45分に交流センター集合でございましたが、ちょっと余裕を持っていけそうだということで、7時30分に交流センターを出発いたしますので、この時間までに予定された方々に1時間若干繰り下がりましたから、ゆっくり出てきていただいて結構ですけど、7時半には出ますので必ず来ていただきたいということでございます。ここまでが理事会の報告でございます。続きまして報告事項ということでございますが、11月1日よりレートの変更のお知らせが来ております。1ドル82円現行は86円ですけども82円に変更されております。ガバナ事務所よりは考慮翻訳アンケートのアンケートご協力のお礼ということで来ております。並びにロータリー財団の寄付集計表が来ておりますので、事務局の方にあります。例会変更でございますが、柴田ロータリークラブ11月22日月曜日規定休会でございます。柴田城南ロータリークラブ11月18日木曜日ですけども、移動昼例会ということで、豊田神社社務所で12時半より例会が開催されます。豊坂ロータリークラブ11月23日火曜日祝日休会、村上ロータリークラブ11月11日木曜日チャリティークラシックコンサートということで、村上市民ふれあいセンターで5時より、ということで来ております。村上岩船ロータリークラブは11月29日月曜日ですけれども規定休会、それから水原ロータリークラブが11月3日水曜日ですけれども祝日休会、同じく11月11日水曜日夜間例会、同じく11月24日木曜日ですけれども振り替休会ということでございます。まあ、これ地区大会の関係と来ております。その他でございますが、毎年来ております柴田中央高校のチャリティーコンサートのご協力についてお願いしたいということを来ておりますが、 1枚700円でございまして、これにつきましては毎年ニコニコボックスの方で一括購入させていただきまして、招待券1枚入れまして11枚あります。あのぜひ絶対行けるという方についてぜひとも行っていただきたいということで、来ておりますので、あのこのポスターと一緒にあのこちらに事務局の方準備しますので、ぜひとも行っていただきたいと。昨年はあの寄付としてはあの全体で30万ほど新発田市にこの事業で中央高校から寄付されておりますので、まあ、そういう意図も踏んでいただきながらお願いしたいと思います。以上、幹事報告でございます。
はい、ありがとうございました。それでは委員会報告の方に移らせていただきます。クラブ方針委員会お願いします。
クラブ方針委員長小泉です。年次総会の1ヶ月前となりましたので、指名委員会を立ち上げる設置を発表いたします。メンバーは前年度会長幹事野沢さん、渋木さん、本年度の会長幹事片山さん、神田さん、次年度会長幹事ということで私と高沢さん、以上のメンバーで12月の年次総会において、次次年度の理事役員の選任を承認を行っていただきたいので、今日その設置をするということで発表いたしました。以上です。それからもう一つ、先ほど幹事報告の中でもありましたが、11月30日日程表のところで未定となっておりましたが、夜間例会をすることとなりまして、決定いたしました。それで親睦委員長の大和さんの方から皆さんの方に日程等のご連絡がいくと思いますので、ぜひご参加をよろしくお願いしたいと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。他の委員会ございませんか。時間もだいぶ、押し詰まってきておりますので、出席と緑のボックスの方は、開放の方に、させていただきます。それでは、以上で第1部、終了いたします。続きまして第2部に移りたいと思います。それでは、プログラム、委員長高井さんよりお願いいたします。
はい、プログラム委員長ではなくて副委員長の高橋です。よろしくお願いします。委員長バレバトの代わりに、鈴木、先生を紹介させていただきます。本日の対話はですね、前回に引き続きまして京都の歴史についてシリーズで、ありまして第6回目でございます。本日の講師は柴田教育研究会の鈴木博士様。先輩から江戸時代についてのお話をお聞きしていましたけれども、今日は柴田藩と参勤交代、会津街道、柴田から会津に向かう街道のことについて非常に膨大な画像資料を今日お持ちいただいています。今日はこのプロジェクターが威力を発揮する機会だと思っていますが、ぜひ見たことのないすごい写真が、絵が出てくると思いますので、お楽しみにお待ちください。それでは鈴木先生、よろしくお願いします。
今日はですね、30分で話しているということで、 大変帯にしかしタスキに流すので大変苦慮するところなんですが、画像を中心にですね、皆さん姿の方ですので適当に端折りながら走ります。で、皆さんのお手元ののは何回か使っている資料なんですけれども、これを見ながら一つやっていただく方がいいかなと思います。で、今日は正直もう枕もなし、すぐ本題に入りますのでよろしくお願いします。で、ちょっと見なしてもらえますか。時間に厳しいボーカルクラブさんですので時間通り着地できるかどうかちょっと責任を持てないところですが、早速やってみます。で、あと柴田から参勤交代はお城をスタートしまして今の県立病院の中を通ってここは県立病院のところですね。で、ここは郵便局文化会館で、ここが市役所ずっと行って警察のところを行きました。裁判所があるここに中野もなります。それから五重町を通ってここ変則十字路になってますが今は斜めになってますあそこに。で、ここからずっと立ち売り町を通って、ここが広場ですね、三輪図たまり。それからずっと右の方で、上鉄道、旧上鉄道、今、座っと東京ビルに行かれます。これがずっと、ちょっと見にくいでしょうかね。ここはお城で今の病院を通ってですがちょっと見てですね、まあ、こんなところでこういう、まあ、お城を言うと皆さんここまでと考えるんですがいわゆる城郭としてはこのお堀に囲まれたずっとここは大手門ですから今ご縁の人は三陸会館のところこの辺までがお城だというふうに考えると、お城というのはここだけじゃないんですよ。ここは本丸、二の丸、三の丸ということで、これがお城なんです。でこれは宇都宮市ですね、場所紹介です。で、あと、町を出て、でここは大曲って、今の柴田高校のあたりのところですね。そこから杉原通って、石森トントン使って、あと町を通って、ずっと来るわけですが、あと天の原通って佐藤姫方の水戸有馬の駅から天の原に入りまして牛久に通ってあと米倉へ出て大月へ出てくると。大月のところで、米倉小学校の前には一旦の杉並木がありますがこれは一本木原という原田の名残なんです。でそこからずっと山内へ入りまして、それからこの国境、国境といいますか、後ろからの地方、中山、昔は中山村ですが、ここのところに境橋が、川があります。今はもうそれとちょっと分かりませんが、ここまでが柴田藩なんです。で、ここの先は会津藩、赤谷の方なんですね。これずっと来るわけですが、今、文京はこの辺になっているわけですが、このところまでが柴田ということになります。で、これが柴田。私の名作です。フリミンス、柴田城ですね。これはなかなか、よく雲の場合とかね。これは清水園にある柴田神経という絵で、柴田は今、全然一方になりますので、ご覧ください。五島の入って左側の下の方に書かれています。これが明治初年、5、6年頃でしょうかね、4、5年頃だと思います。まあ、元はこっちの橋、まあ、歩いて伝わる。桜のところ。これが原因になります。これは木の橋ですね。これが修復前の昭和30年、初期、こんなに歩いたんです。これが内側から。これが、ここのところは、お城から出て二の丸病院ですけども、ここに石垣、こちらに
まだ土塁が残っていますが、ここに土橋門という門がありました。これが、これが土橋門です。で今これ立っているこの門は、鉄砲屋が2階屋がで言いましたが、これはもうなくなって、ここに建てたのは、このこっちの方、あっから見えますが、そこにある炭屋が打ち草もですからね。こんなのもあるんですね。昔はこういうまだこういう水質といいますか、まあ風間はねですけどもね、こんなことになっちゃうんですね。これが今の自衛隊の本部中隊あたりの後ろ側、突き止め側の方にあったの、これを移築されています。これですね。こんなにこれも移築前の30年頃の話です。私は小学校にここに連れてこられて、軍隊の猛者が中にたくさんありまして、自分のところに海が入るから出てからポンポン払わせられたりとか。まあついでに言うと、この景色に3匹のシャチが見えるのは、こっち側のこのお堀のずっと絨毯があるあたりの、これが一番の鉄景ですね。定時型になってますので、こっち側から見てもあの2年です。あと10年向こう側を見ると3年になりますね。これは秘密病院が内科のシフトを受け、屋上から撮った写真です。今、怒られませんね。これも3匹見えますね。もうちょっと左側来ると、よく見ます。これが井戸森の博物館にある姿から上にかかる地図の正面に切られて貼られてるんですが、これがこれと似たようなのが清水にありまして、もう一つは名古屋の方の西尾にもあります。これで一番立派にできている絵図で、3年ほど前に江戸博物館に行って写真撮らせてもらいました。まあ、およその名城は、あやめ城とコース、およその名城、およその名城の48か条の市内、48、どこだか分かりませんが、その中の名城だと。はっきりと、これが1、2、3の3列の社長です。この古墳が私は大好きです。行動で勉強するとも学校でね、どうかと一緒にあります。今このところに見える、これが炭屋村で、これも移築したんです。炭屋村ですね。これは PCB、ここの中を通って、それで表に出て、ここに、大手門があったんですね。この水病院のところにで出てきまして、これが大手門です、これが九州名になったんです。これは内側ですね。で、これ出たところが郵便局と文化会館の特徴です。この郵便局の隣が市政庁、新政府になってから、まあ、役場、市役所が置かれたところです。まあ、今の郵便局、これもその後の三沼津小学校、その後柴田幼稚園と変わるわけです。これ県立文化会館の中を通って、で、これが三沼津小学校です。まあ幼稚園の頃はこんな格好でしたんですね。その今の文化会館の前は、坪川寛平さんに出走された図書館が今の文化会館の右側、ちょうど駐車場と の図書館の駐車場との間になりました。これが図書会館で、いわゆる公開と公開ですね。 で今見えるこれが坪川さんの記念碑所属碑ですね。これは今この部下が裏側の方に向かっています。で、まあ、市役所の前を通ってちょっとぶつかったところ、これを木に、木に知事の方の屋敷があった2人ですね。今派遣の隊長さんのお宅にも、そこは警察の方に座るんですが、この統合招致の向こうは警察、向かい側は裁判所、ここには大手中野門ということで、ここにも門があったわけです。反対側から見たりですね。で、ですから大手御門、これですね、で三の丸、お城からこう来て三の大手門を通って入丸病院のところを通ってこう入ってくるんですが、これが大手門、今五重松にあった産業会館の警察の裁判所になったところがこれなんです。これは三省九大門が預かるお部屋だということで、三省九大門というのは家老ですね。これがその門なんです。門というのはですね、門がこうあってまっすぐ通ってくるんじゃなくて、一旦入ってこう出てくるっていうか、こう簡易物に出てくる、入って出てくるっていう、こうマス型になってるという特徴があります。これが戻りましたが、これが今のこれも大手門の見返り櫓です。これが警察署、これが裁判所なで、まっすぐ来るんですが、今はスーッとこうまっすぐ行きますが、この道が昔の道です、ね、でここに大臣院があって、こっち側に郵便庫があって、でこう行ってこうまっすぐ行くわけですね。で、これが二の岸、ここにはその門がありまして、海上役場というのは この辺にあったんですね。この熊熊というで、ここはいわゆる町民とお城の方の連絡場所というか、まあ、お城から命令が出るわけですが、そういうようなところですね。ですからこれが五重松の通り、ここは産業会館、あ、今なんですか、日焼け館青いなんですか、でゴロゴロこう来て、大通りのところからこっちへこの利用者に来るわけです。ですからこれが海上役所、これが私が入った五重松小学校、今の青い、ここが柴田銀行で大臣銀行ですね。こっちがずっと海上の方へ、このところですね。ですから大津崎から来てちょっと曲がって上町、それからこの淀津橋がありまして、ここまで淀津町、今の八百熊さんでした、今町の会場とか、そこから大沢様に行く道、これは立ち入り町、一町祭があります。一町祭、一の朝の祭と、ここに神明様がありますが、一町祭というのは高校時の坊さんの隠居所、これは菅谷さんのお宅で、ちょっと写真が悪いんですけど、ちょっと格子が見えませんね。こんな感じですね。こういうふうになって、これが上の方やったり、これは外すというか、ここでずっと取れるんです。で、ここはみんな格子棒。まあ、密接にはですね、ここから矢を追いかけられないように細い格子を使った。で、毒がいた時には、入り口を押さえることは袋の水に対して構造になっているというふうにも言われています。これが淀津橋ですね。これが加藤水原新聞、これは明治堀にできた道ですから、この一応加藤さんのお宅、熊倉院さんの通り田所町、そこまででその先はなかったわけです。でこれがバックして後ろで仮の姿の方を見たところ、これは一五土産っていうの一の大きい三女の学者が書いた本なんですが、 そこにスパルタのイチゴを見上げているので、スパルタ2479、3日12日ですので12歳です。位置が高いということで、これがいつも学校の風景ということで、今慶和学園が一生懸命やってますが、12歳です。今ここから来ているんです。でこれをするで、これが今の大衆役所と思います。どうしよう、あの大手もですね、これは大手中身だ。これは実品社員と安さん、北さんのあれが通って、そこで同時に影の嵐という本を書くんです。そこに、本当はこの本は会津の方から柴田に向かって新潟、それから高田、長渕に出てくるんですが、実際に通ったのは逆方向で信州から越後へ行って会津の方に向けたというんですが、柴田の町の風景です。でこれはですね、ちょっとあれですが、右手に行けという感じですが、そうですね、これでは、それより柴田の五条下に至るこのところは秋人、大谷、大谷、野郷並べて半蔵のところなり、ことさらいつの立つは金剛峰にまれなる見合いにて、入金の人ここに集まり、ことさら夜仏像という、すごい場に、続きは歩いて見合いているが、入れ物に、シャレや修理や立ち続き、神の守りで八百万仏像。ということで、古着屋、古い家が並んでいるのと、古着屋が並んでいると書いてます。それから、八百万の神と夜仏像と書いた言葉で、この口で。その前の本にも書いていたんですが、吉田松陰も、ここには柴田は大変な庭だったし、京都は初めて、これ、新選組の前身を作った山形の人間で殺されるんですが、この人も、お袋を連れて、山形からずっとここを通って、柴田にお参りしたように通っています。ここも大変な通りだと、庭だった町だというふうに言っています。すまないですよ。これが、ですね、こういう絨毯、今、石銀さん、今、野宮さんになってるけれども、石銀さんって、この、大変な薬屋さんで、大阪へ何度も行ったり何度も来て、姿に情報をもたらした。で、この丸鶴さんって、これ、また真ん中、一丁さんになるけど、そのところにありますが、ここが剣断っていって、町役人というか、町役人の親方、まあ、5人ほどいるんですが、その中の一人だったところです。ここが菊池民さん、お菓子屋さんとあれで、ここは神人数玉にというわけですね、今、広くて。この辺ですね。ここには昔、民宿地って、散歩地があるんです。かつ焼けて朽ちる、そしてここ、広がりしたんです。でこれがその昔の、これが立ち寄りたりして、人数玉にもあって、お沢様にもあって、神地を通して、会津の方に行くと。ここには、城がありますね、水のたっぱ屋さん。これ、清水で。足軽の名前。これは昭和30年代。私の国としてに住みます。これは神人数玉にお札様、奥の方にお札様がありますが、今、境内のずっと諏訪公園の方の側の方に移した鳥、石の鳥、ここにあったんです。で、この鳥は大川隆史郎の木です。諏訪様、諏訪様。これが神鉄の方。で、これ神鉄の通りで、これは東町の神明様ですね。これはずっと曲がって歩いてと、ここで鳥居の方へ行ける道、今までの水原新道、今のあっちの方は無かったですから、日本方へ行くのはこの道しかなかったんです。でこっちへ行くのが西村と、こうです。でここに上々の橋というのがあるんですが、ここはこの辺のこの今ここは川瀬先生の宅、川瀬 ているところで、ここにはいわゆる不作の時、危機の時に、お救い小屋が建てられて、かゆやなんだを施されました。ここは荒町は、こっちの方は松原で、こっちの方が杉原なんですね。これは、ここには奥州通り、東京市、これは三国通り、これが川瀬神社の先で、これは反対側にあったんですよ。本当このあれは東京は明治5年に建てられました森山平吉さん。これが数少ない、荒町の松原の山だし、反対にずっと谷松さんの方におります。どんどんなります。昔は、今は道はこう道がこう曲がってますが、これまっすぐ芝公に向かってたんです。これは芝公の正門で、この前にバックに進まれます。ここが大曲がり、ここはこの芝公から行くと大きく曲がります。この大曲がり、千脈道、お杉原ですね。攻撃様だったりですね。親家に金松さんだったり、この辺、薬や薬、それや野菜を作る。これ、いじみ。いじみのも、芝田と同じく位置で耳を描くんです。これ、どんどん薬になります。ここは大曲がり。今は休み市あります。昔もここに休み市、この元上手、いじみの予備にあったんですが、大正8年に、上手の中村平吉さんという方が、伊豆の島形、中田、山倉、中野橋、日比根、荒町に各3つずつありました。でこの市と同じのは全部分散しまして、今お城の前に3基、聖徳寺に1基、福祥寺に3基、それから荒町の神明宮に1基、それがあります。ちょっと写真に、これが王子の杉原の写真です。なんね、私は子供の時はもう切り株しかありません。この車の手前、左右が赤谷線のところで、これドンとぶつかって西川さんがぶつかりまして、ここには気をつけて見てください。経路の中に二重の村の道路検討で、まっすぐ行って、今でも帽子の内が何軒か残ってます。これ大量上、これは豊田神社、お茶屋行くよ、豊田神社。それからまっすぐ行くと、ここにおられる会員の坂部さん、この山王神社の坂部さんの神社、山王神社ではこういう柴田藩の山王神社に、こう学がある、遺体の神殿学、遺体の神殿学はですね、溝口直敦公、7代の直敦公が寄進した学なんですが、今何やってるんですか、全然分かんないで、戻ってまっすぐ行くんですよ。これはお茶屋ですね。ここをちょっと注目して、これは新しいお茶屋。ここが銀館だったんですよ、直しない。だからこれは人が住むために直したんです、ここはこれ、建てるでしょ、うん、これ古い。ここは今皆さんが入ったりしたし、これはね、この百貨マスというんだけど、ポトフ百貨町は、ね、漫画マスらしいんですよね、その中で。ここは、ここが伊豆の像があったんですね。道場祭が天正何年ですか、10月23日に自転車と、自転車のあるんです。ここが学校の内で、この祠がありますが、この辺にお返し塚があったんです。でこの学校ができるっていうんで、まあ、道路の方に移したんです。お返し塚これですね、道路にありますね、突破印刷というところの、これ曲がらんの、ちょっと先ですね。曲がらない。 に石仏庵というのが作られて、それが今度大臨時になって、それは方向寺になるという前身があったわけです。今でもこれだけこういうふうに感じます。で、通ってくるとここのとこからこの後ろ後ろから出て、ここを登らないんですね。ここへ入って、ここ常念寺ですね、安楽寺の方へ入って、ここからこっちに来るんですよ。これが一人の上場者が実現した安楽寺。こういう曲がって、この道を通って道路に上がってまっすぐに進んでと。で、あと、この口から入って、仕組みを通って、犬になってくる。で、我慢してしまった。ここは、手の穴も入るところですね。で、この自分諏訪さんの前に、道場があったんです。で、その道場は、今、この公園のここに、ここが上がるんですよ。サイクリングロードの小さい公園がここにあります。こんなんです。糸道と山道なんですが、よく見えません。これもその道路改修で埋められそうになったものを作ったんです。もっと大きかったんですが、こう欠けたんですね。で、これがそのとおりで、今日は建設の作業場の石屋裏に出て、牛首に入る。牛首のところは今、こっち側入りますが、もともとはこう通った。もう何も言わないわけですよ。これが米倉、仕組みから米倉までが米倉松原。米倉から大月までは、昭和の原で松田屋市だったんですね。そこから米倉へ入りまして、これが最高で、今は雪の里に行きますか。で、これが今ですね。ここに面白いのがあるんですが、ここには殿様が玄関並んで金天寺を門を通って庭へ入って、ここに箱を据えたと。こちらの入り口にもありますので、ご注意ください。この庭はですね、荒田装置、清水園、それからお茶屋の庭、今はありませんが、北京寺の庭を作った、同じ人が作ったんですが、まあ、これ山水が本当は生きやがったですね。で、木はこんなになくて、いじめの山が借景になっていたという話です。で、そこには本館の年に旅館さんが来まして、最高級にある漫画のその感想、中国の本を見せるときに来たわけですが、その時に作った詩を作る内山という創造集という歌詞の一つですが、なぜか本当は斎藤君にあったことがあるのが、ふるさと会館に書く、うん、これですね。これ弓倉の町、大変しっとりしたいい屋敷がたくさん並んでます。幕府時代というよりも明治以降に三人で時代を成したという人たちが多いようですね。いや、木もないんですよ。ただ木は立ち木でなくてですね、炭とか薪とかそういうものですね。ここには縁くらいに大宮神社があるんですが、時もこれと同じ結構新人で同じようなここ今全くこれも、うん、これはこっちの方は荒城山にいて、上杉の戦いの名刺、こっちの方にももう一つ菅原神宮、天満宮さんがあるんですが、これも言わずなと思うんですが、ちょっと紹介してこれですね。で、米倉から来る道も、これから大月に向かう道も、今これは鉄道ですが、この道よりもやっぱりこっち側にあったという道なんですが、何も形がありません。で、大月、三国原、これは、この辺の、この一本木松原は、酒田藩の御用人でありまして、 300年も前は松の木が5万本ぐらいあったんですね。で、私この近くの人に聞いたんですが、もう近くの何年とか何歳か、その先日その総合に松の根の油を取るために根っこまで使ったんだと聞いてしまったんですね。これがですね、いいですか、よく見てください。この松、はい、同じでした。ちょっとこれが住民の、あの一本目は通行の図ということで、監禁交代の家老酒井さんと自宅にあったというのもともとは室津伊織家にあったものです。これが今あとは働き口で言うと川東の方です。ごめんね、いいとかね、あくし
か
し
どうぞ、赤谷までってください。
は
赤谷までどうぞ。
で、今これ赤谷線なんですが、今こう上がっていきますが、昔はここからこのこう崖になってますが、崖切り、あるいはここにちょっと行ったところに電柱が、あの鉄塔がありますが、その辺を取ったはずなんですね。今もう、ハクトを取ったかなんか全然わかりません。これが一本木稲荷。一本木稲荷がこっち側を見てるということは、こっち側に道路があったんじゃないかと私は勝手に想像するんですが、こっちこのところが入っているんですけど、見えました。これがもう荒れた、その昔の道があったところに見えた。ここからこの山道へ入りますが、本来ならもっとこっち側からこの下の道から入っているわけです。これが今の米倉の米倉米倉の山内銀座ですね。私はこれ5、6年前に撮ったやつなんですが、もうみんな被っております。で、ここ出口のところに、ここに筆者さんという代々山口番所の常番、梅の番と書いている、その役に、まあ、普通の番所というんですが、まあ、関所ですよね、バターに入るところ。で、気をつけていただきたいのは、よく言われたらよく見えませんが、ここにですね、石があるんです、これ。これが門の組織だということなんですね。昔は桂の石、まあ、石田の桂の石と言いますが、これで、これは石田さんの方です。山内番所。これが、ふるさと会館にある番所通行の入社。これが反対側から、山口番所側から、これが昭和30年代の、まだ火曜日来ます。あ、来たなと思ったことです
ね。すごい。はい、
大勢の人、本当に
夜に見えますね。
はい、はい。あ、まあ、すごくいい。これは番所だったんです。で、ここの道ですね、これがライフサイトなんですよ。こっちじゃないんですよ。この道ずーっとこういろいろ蛇行しながら、段差しながら行って、あの軽石原のところで上がるんですが、これが赤谷街道、会津街道のメインストリートです。で、この付近に、いわゆる柴田三大事件、潮止め事件にもう一級席が万歳になったということなんですね。で、その団体にあったところというのは3代のことですから、今から何年ぐらいですか、400年前ですか、400年近く、370年ぐらい前に、井上久助の墓は柴田の国定寺になります。それから新津の東島の、この親は大化の東島の、新津の東島というところがあります。そこで大化寺なんで、そこのお寺にもあります。これがメインストリート。これはもう一つ山内、もう一つ忘れてないのは山内のバス停からですね、こいつをこうやってこう上がってこういうんですが、そこが順番山というんですよ。順番山のところにお墓があるんです。これも書いてきましたが、この井上新平友信ですかね、出身ですか。この人は乗清村の宗屋のうちです。で、井上家は井上、この親は井上切馬と言いまして、和歌の大家です。 で井上陳平がその子供で、その子供が井上千之丞、千之丞いるんです。これは年の時にいわゆる毛兵隊の正規隊の隊長をした人なんですね。三隊の隊長で、その妹が井上奈美さんというんですが、その奈美さんが一日選手作った歌を、和歌を作ったから公平さんの奥さんになる。で、ここのなぜこの子に墓があったというのは、ここを開墾するんですよ。明治になって幕府の藩船が通られて、そのところは六丁部、十丁部あるうちの六丁部を買い取って、そこで開墾するんですが、製糸工場作ったりなんだりするんですが、結局失敗に終わるんですね。で、自分は遺言でこのところに墓を作れと、だからこういった時は何だかしながらどうぞ、すみません、新品の声が聞こえてるような気がしますね。それがもう明るく、ずっと今順代回る年で山口から来て、まもなく掛け下上がるところですね。これがアイスカイルで、ここが今車通って、ここがトンネルで、これがまっすぐこういったですね、こう来るんですね。その上が加藤さんの戦いの日、これは柴田藩の12年で終わるわけですが、その月の13年、直輔って書いて、直の行と書くんですが、直義と書きますが、その人の書いた加藤さんが新作になった。ここでは慶応4年の8月の14日ですか、まあ、ものすごい雨の日だったそうですが、安民と海軍の大変な戦いがあったんです。火の裏側にはこういう文字が書かれています。これがまっすぐやられて今の中根川の旧道です。でこういった森と坂道になります。これですね、中山で、古籍のすごく古い住所ある仏像様があるという言い方なんです。それからこう来ると境橋があって、ここが柴田藩の境目で赤谷に、これがその古籍の仏像というところで小高いところにその道路の筆が流れています。でこれが坂を降りたところから見ると、今皆さんこういうスーッと見るんです。ここに橋があるんです。でここにもう少しもっと古い時の旧道がありますが、ここに橋があります。ここがいわゆる柴田藩との境、それで境橋、これですね。ここからずっと赤谷のこの今の道でなくて、この田んぼの真ん中を通って赤谷に入ったんです。赤谷につながる。これで赤谷のバーンソッと、ね、これは滝谷の場所、これは旧赤谷駅、これは大半の選手碑で、今のところ赤谷の入って不動橋というあの橋がありますが、その元にあったのはその上にちょっと登ったんです。で明治17年に赤谷の一つに有志の人たちが金を持ち寄って建てた、いわゆる会津が建てたんじゃなくて赤谷の人たちが建てた。まあ当時はまだ会津の日本は濃いわけですから、そういうんですが、ただ話はあまり伝わってませんが、よそでは会津のものは官僚が憎んでいるためにから死体をいじったらなんて野ざらしになっていた、という話で伝わる話ですね。これその海藩、今はまっすぐその海藩水深地というところをまっすぐ結びきたんだったらいるんですが、そこから左に降りて上がってると、ここの赤谷のこのところにぶつかります。でこのぶつかりのこの両側、石垣がありますが、ここが赤谷の会津藩の水面番所、出所なんです。ここは反対側から見たこういう石垣、両側が会津の難所、ここへ行くと前から来た今の赤字にしとくと、それでこれですね。 が博多の銀座、うん、でこの昔はここに姿の市役所の師匠がいたんですが、小高いお金がない。でここは大正順がいまして、上杉謙信が順を敷いたところと言われています。でこれはそのむしろ このぶつかったところからですね、ちょっとこの家の前を通って細い道をこぞろっと入らせると、この原田に出るんですが、ここは横断幕がいるんですが、なんで横断幕かというと、この横断の火なんですけど、大きい段々の段、段々の段というのは土辺の段なんですが、これは銅の長持ちが醤油下かに幕界を負けまして、源氏が破れるように呪詛、真面目なことなんで呪いをかけるんですね。そういうふうな呪詛をしたということです。これが大谷の日、これは日町の日町と二の日を待っている、これが大谷の日、これが栄養をぶつかったところで、これがどんどんぶつかったところ、こっちに行くと会津の方に行くんです。で、こっちに行くと東博多に行くと話ですが、その道は新しい道ですね。赤谷線がなくなってから前は細い道があったんですけど、今は遠くて車がどんどん行くと、その下に一周飛大変メグセッチがあるんですが、一周飛になりまして、これは赤谷の歴史を変えた、スタッフの主席、主席の第1号で、これが書いてあった順位になったんですが、これも赤谷村の道路原理です、ね、今度近く行ったら見てください。これ反対から上から見たところの赤谷、昔はここに真ん中にですね、昭和34、5年ぐらい前は真ん中に川があったんです。で、柳が植えられてまして、そのところに馬を止めたりなんです。その辺が宿場ですから、宿屋さんがたくさんありまして、あったわけです。まあ、他の人は柴田藩がやりたというんですが、私は会津藩が撤退するときにやりたい、だいたい逃げる気に逆っていうのが上等手段なんです。でここが大通りから来て入ったところですが、もうちょっと行くと、この六軒町という六軒町という古いここですね、これが昔の街道なんです。でこれとこれが今皆さん通っているんです。これとまたここで妄想した人と一緒になるんですが、これが私の六軒町のアイス街道で、ここで一緒になるんです。これが今の。こちら新しい道、これが今の道、今の道、この辺が若い道ですけどね、この先行くと、ここに、ジリスタなんです。スタ、土を固めて入れた山なんです。これが道路の両側にあったんですが、片側は道路確保のために明治通してしまいました。でこの一時先の本来はここにエノキの木を植えたんですが、この会津藩の場合は、ここのところには杉の木があったんです。杉の木があったんです。これ、日本は何年くらいないんですか、私たちの5、6年くらいですか。これが、ちょっとね、土でしょ。で風に乗ると、これは大きい木があるんだから、こっちに倒れたら、このお宅の木が小物に流れて、来ちゃったんです。ですから、今はなし。歴史というのは恐ろしいですね。少年と何かあるんですよ。で、そこを越えて、今の道はなすでいるんですが、ここの、こういったところの、ここからちょっと上がるんです。ここの町の、この中に、アイス街道が残っているんです。この辺、ブエモン神殿と言いまして、都市はブエモンとしても開発したということで、ブエモン神殿、あるいはこの辺のところを梨木坂、梨の木坂、ここの線入ってきて、これが、 まあ、中高年になってしまいますけれども、畑の田んぼで、この土手を通っていくと、この林の中に入っているのが、これ見ると簡単に見てるんですが、すすきが私らの体より背の高さがもうこんなにあるんですか。秋が入ったっていうのは、すすきが腹の中に入ると大変ですよ。ひくがりたいですよ。で、このようやく越えて、まずすすきになってですね。で、石畑にも、かかえが変味が見える。これなんです。なんとかこれを復興してもらいたいのが新しい人で、そこ出てきたときに、ここからこう、これは今の林道ですが、こっちに入ると、ここに、この鳥居に使うんですよ。この木のそばのところに、赤谷の石器物がある。ただ、石器物と書いてあったのは、こんな石器がある。この先はここだけになってまして、いわゆるベッドナイト、各部です。はい。まあ、朝が今来ましたので、それで終わりますか。
いや、大変ありがとうございました。熱のこもったお話と、やっぱり、写真で見ると、非常に分かりやすくて、みんな興味が少ないのし、分かりでした。会場から、すいません、どうぞ。先生、お礼の、お差し上げますので、よろしくお願いします。鈴木先生、よろしいでしょうか。
それでは、片山会長、閉会の点書をお願いいたします。
大変面白いところの途中でございましたけど、残念ながら終わらせていただきます。
以上をもちまして本日の例会を終了いたします。
Thank you.